はい、おはようございます。43歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、今日は夏休み旅行の振り返り会、ジブリパークについてです。雨が降ってました。私たちが行ったジブリパーク、雨が降ってました。でせっかくのジブリパークやのに雨とかだるいなって本気で思ってました。でも実際に行ってみたら良かったんですよ。せっかくのジブリパークやのに雨、いや最悪やだるいって思ってたんですけど、悪くなかったんですよ。今回はですね、実際雨のジブリパークに行ってみて何が良かったのかを皆さんとシェアさせていただきます。近々ジブリパーク行かはる人にとってはすごく参考になる話かなと思いますし、雨でもテンション下げなくていいです、大丈夫ですっていうことを皆さんにシェアさせていただこうかなというふうに思います。ということで、私たちがジブリパークに行ったのは2025年8月11日ということで、前々日まで天気予報は晴れでした。それが前日になってなんか雲行き怪しくなって、当日目を覚ましたら雨降ってました。しかも結構しっかり降ってる感じで、家族4人でねジブリパークに行く予定やったんですが、もう最悪やって最初思ったんですよ。最悪と思って家族全員ちょっとテンション下がってたんですけど、でもせっかくゲットしたねプレミアム券、プレミアムお散歩券やし、雨でこれキャンセルすんのはないなっていうことで、でここでネガティブになったら全部の思い出が楽しくなくなるから逆にラッキーみたいなことを言い出したんですよ。車の中で私と妻は逆に雨でよかったと。雨のジブリパークなかなか体験経験もできひんし、こうやってポッドキャストとか YouTube 動画のネタにもなるし、ついてると、これはチャンスやという形でね、めちゃくちゃポジティブに向かいました。それがね結果的に良かったですね。まずは、やっぱりね、せっかく遊びに行くのにネガティブスタートじゃダメなんですよ。もう逆にラッキーと、逆にチャンスやと、雨よっしゃという気持ちで行って全然 OK でした。で確かにだるいことあります。例えば傘持ち歩かなあかんし、外に出るために傘ささなあかんし、その辺はめっちゃだるかったっす。あと長靴、私たち長靴で行ったんですけど、やっぱ長靴で結構長距離歩くの大変なんで、そこはだるかったです。荷物も濡れちゃうし。でもですね、雨のねジブリパークね、むしろおすすめやって僕言います。本当にジブリの映画好きな人にはめちゃくちゃおすすめ。これなんでか、パークに入って気づいたことあるんですよ。よく考えたらジブリ映画って雨のシーンめちゃくちゃ多いんですよね。よーく思い出してください。僕の好きな映画もそうなんですけど、ジブリのね好きな映画、雨のシーンめっちゃ多いんですよ。ほんでこのジブリパークっていうのは映画のシーンが再現されて、自分もその映画の中に入れるっていう、こう非日常体験ができるっていうテーマパークなんですけど、雨のシーンめちゃくちゃいいです。例えばトトロの雨宿りのシーンに、雨宿りっていうかバス停の前、これバス停ある、実際バス停あるんですけど、めちゃくちゃ雰囲気似てる。あの映画の雰囲気とまんま一緒でした。もちろん子供、長男に次男をおんぶさせて、雨の中傘さして写真撮りました。で私がトトロ役で横立ちましたね。であと魔女の宅急便もね、雨降るじゃないですか。であの時の森の感じとかがめっちゃ再現される。すんごい、雨に濡れた石畳とかもめっちゃ再現できてる。めっちゃ印象的なんですよ。もののけのね、もののけ姫のシーンでも雨のシーンってめっちゃあるじゃないですか。あのシーンが再現されます。千と千尋でもありますよね。めちゃくちゃいいです。つまり雨の中でジブリパークを歩くって、実は晴れの時よりも映画の世界に近い状態でどっぷり浸れます。没頭できます。映画の世界に没頭できます。これはね大きな発見でした。雨音もまたね、自然の BGM、 映画の BGM みたいで、普段なら聞こえへん鳥の声や葉っぱの音も聞こえてくるね。五感全部でジブリの世界を感じられたんですよ。でさらに今回私たちね、プレミアムお散歩券、プレミアム券だったおかげで雨宿りできる場所が豊富やったんですよ。例えばハウルの動く城の中とか、そういうところ観光できるんで、そこはもう雨関係ないじゃないですか。で中もめちゃくちゃゆっくり見れるしね。でさらに真夏の暑い日差しゼロで、雨にちょっと濡れるぐらいで涼しい、風邪ひかんので、 普通に気温も高いから風邪ひかん。ただ雨に濡れることでちょっと涼しいみたいな。なんか熱中症対策よりもマシやなと思いました。子供たち一緒に行ってるんで、やっぱ暑すぎてね、熱中症になったりするのが怖いじゃないですか。ほんできっと多分めっちゃ晴れてたりとかするともう暑くて暑くて、多分それがしんどかったと思うんですけど、並びもね全然大丈夫。雨降ってるおかげで涼しかったんで全然大丈夫でした。晴れてたら多分夏のあのジブリパーク、晴れてる時ってめっちゃ日差しやばいらしいんですよ。だから日よけ対策、日差し対策をめちゃくちゃしていかんとダメで、あとは熱中症対策で飲み物を常に持っとかんといかんみたいな。そう考えると夏場は晴れでもありやなと思います。あとまあ雨でだるかったのはもうお土産物ぐらい。お土産物をせっかくでいい紙袋に入れてもらうんですけど、雨で濡れちゃうからリュックに入れるじゃないですか。そうするとその紙袋がちょっとしわくちゃになっちゃうで、そこのマイナスぐらいですね。うん。あとカッパはやめた方がいいです。カッパなんでやめた方がいいかっていうと、カッパあの脱がんとダメです。施設の中に入るときにカッパ脱がんとダメなんで、それは結構だるいです。だからまあおすすめなのは大きめの傘、大きめの傘を持っていくのがいいかなと思いますね。で、あと今回ですね、20年越しの愛知万博リベンジやったんですよ。これちょっと昔話させてもらうんですけど、実はですね、今回ジブリパーク、私たち夫婦にとっては20年越しのリベンジやったんですよね。20年前の2005年愛知万博開催された時、まあ当時彼女だった妻と愛知万博行きました。で、目的2つあって、冷凍マンモスを見るのと、サツキとメイの家をに行く見ることだったんですよ。で、愛知万博行かれた方やったらお分かりの通りですね、当時もうめちゃくちゃ混雑しました。めちゃくちゃすごい人でした。うん。で、実際現場ももうめっちゃ人多かったのと、あとサツキのメインの家っていうのは抽選と会場の端っこのめちゃくちゃ遠いところにあったんで行けんかったんですよ。で、冷凍マンモスは見れたんですけど、サツキとメインの家はもう全然見れんくて諦めることになりました。で、そっから20年ね、私たち結婚して子供も2人生まれて、家族4人でついにですね、念願のサツキのメイの家、サツキとメイの家に入ることができました。家に入った瞬間やっぱ感慨深いですね。20年前入れんかったとこ入れたん でさらにね、このまた中身の忠実、再現度合いも忠実でですね、隣のトトロ見たことある人もうぜひ行ってほしい。ほんでジブリパーク面白いのは、まあ、僕らお父さんお母さん世代がちょうど子供の時見てた映画なんで、子供よりもあの大人の方がテンション上がってるっていうね、それがだいぶ面白かったですね。うん。サツキとメイの家ね、ほんまに映画そのままっていうか、まあ、こうなってたんやみたいな、ここに階段あったんやみたいな、ここにお父さんの書斎あったんやみたいな、お風呂もガッハッハのあの通りやし、あのキッチンっていうの、あそこからあの井戸も見えるところもちゃんと再現されてるし、うちの次男が「あのやーいお前んちお化け屋敷」やってましたしね、みんなで笑われてましたけど、めっちゃ良かったですね。で、特に感動したのはやっぱハウルの動く城エリアですね。このハウルの動く城の中、めちゃくちゃ仕掛け多いです。私たちスタッフさんにいろいろ聞いていろんなことを教えてもらったんですけど、ぜひね、行かれた際にはスタッフさんと話すことをおすすめします。いろんなね、仕掛けあるの教えてくれますよ。めちゃくちゃおすすめ。とにかくハウルの動く城めっちゃ良かったです。雨の中で見るハウルの動く城、また格別ですよ。ハウルの動く城も雨降ってますからね。雨多いな、ジブリ。うん。ということで、今回は雨のジブリパークでの体験をお話しました。最初はね、雨で最悪やなと思ってたんですけど、結果的には雨で良かったなってほんまに思いました。うん。もちろんね、晴れの方が動きやすいは動きやすいけど、やっぱジブリ映画と雨の相性の良さ、これをね、感じることができました。で、あとはまあ20年越しのリベンジも達成できたっていうことで、あの皆さんぜひですね、雨やからって諦めるのやめてください。これジブリパークに限らずです。絶対に楽しみ方あるし、マインド持ち方、ポジティブマインド持ち方次第やと思うんでね、何かでネガティブに、自然のことでネガティブに、そういうのはやめましょう。他人のことでネガティブに、そういうのもやめましょう。あの楽しみ方はね、自分次第なんで。ということで、今回は、雨の日のジブリパーク良かったよっていうお話をさせていただきました。明日もね、また今夏休みの旅の思い出話していきたいと思います。で、 YouTube の動画もね、今絶賛編集中なんで、出来上がったらぜひ見てください。最後まで聞いていただいてありがとうございました。